ルカの福音書16章14節から31節までです。新約聖書第2版をお持ちの方は136ページ、第3版の方は149ページをお開きください。拝読いたします。ルカの福音書16章14節から。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離別して他の女と結婚する者は姦淫を犯すものであり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯すものです。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細船の細船を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていたが、犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムのところに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。この金持ちはパデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を癒すようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良きものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には多くの地があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しむ場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべくです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないでしょう。しない。そうです。アーメン。それでは。 きまして、神はご存知という題で、小沢牧師に説教をしていただきます。
父なる神様、新しい年を迎え、最初の礼拝の日を私たちが礼拝の日にこのところに集い、あなたをの御言葉を主体に求めております。過ぎた2013年の歩みも、あなたが豊かに私たちを導き、そして新しい年もあなたの導きを信じて歩みたいと願います。どうか主が今ここに臨んでくださり、豊かにお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。明けましておめでとうございます。まだ正月気分が抜けない中におられる方もいらっしゃるかと思います。今朝この最初の新年最初の礼拝の日を迎えております。で、皆さんもこの1年、どんな1年を過ごそうか、いろいろと夢や希望、計画、そういうものを思い描いている方々もいるかと思います。で、どんな計画あるいはどんな希望を抱くかと言いますと、少なくとも貧しくなりたいと思う人はいないはずであります。病気になりたいと思う人もいません。まあ、できるならば今よりも暮らしが少し良くなり、まあ、良くならなくても今のままであったとしても、少なくとも健康で無事に過ごすことができれば、まあ、それを幸いとするべきだろうか、なんかそんなことを考えるんだろうと思います。しかしこうなりたいと願っても叶わない人がいます。まあ、今日の聖書の中ので言えばラザロという人がここに登場しております。で、彼はずっと病気を抱え、路上生活を余儀なくされ、食べ物にもことを書き、貧しいまま亡くなっていきます。それとは対照的に、紫の衣を着てという人が出てきます。で、当時、今でもそうかもしれませんが、紫の衣を着るというのは非常に高い身分、あるいはその、富があるということを象徴する服であったそうであります。で、この人は毎日贅沢に遊びに暮らす、そういう金持ちがおりました。で、その金持ちもやがて死んでいきます。ラザロとこの金持ち、一体どちらが幸せだと言えたか。まあ、人間最後は貧しかろうが金持ちであろうが死ぬわけであります。どうせ死ぬのであるなら、生きている間この金持ちのように贅沢に暮らして幸せに生きたい、多くの人はそう思うはずであります。ところがこの例え話には続きがあります。金持ちはハデスに落とされ、そこで永遠の炎の中で苦しんでおります。一方ラザロは天に上げられ神の国に迎えられています。この両者の違い、このことについてアブラハムという人が登場しまして、25節でこう説明しております。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。 しかし今ここで彼は慰められお前は苦しみもだえているのです。まあ、これを読んで皆さんどんなふうに感じるでしょうか。一体なぜこの金持ちはハデスに落とされたのでしょうか。金持ちでそういう贅沢な暮らしをしていけないということなのか。神様はどのような生き方を私たちに求めておられるというのか。今日はそこに目を留めながらここを考えていきます。ここでこのラザロの例え話が出てきますけれども、これは一体誰に向かって語られたのか、そこから確認していきますが、それは、前回というか昨年最後の礼拝になりましたけれども、その箇所で触れたところですけれども、一つ前のところで、13節に、あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんというところで締めくくられておりました。パリサイ人はこれを聞いてあざ笑っております。で、福音書を見ますと、パリサイ人、律法学者、祭司長たち、まあ、そういう人たちが何度も登場しまして、イエス様と対立しております。このパリサイ人たちは当時、まあ、聖書といえば旧約聖書を指しますけれども、旧約聖書に書かれている律法を正しく守るようにと指導していた人たちであります。具体的に、まあ、例えばこんなことを言いました。安息日には病人を治してはいけない。安息日にはお腹が空いても畑に行って収穫してはならない。なぜなら聖書には安息日に働いてはならないと書かれているからだ。病人を治すのも働くこと、畑に行って収穫するのも働くこと、そういうことを安息日にはしてはならないと言っております。聖書に書かれているんだから、その通り一字一句守るべきであると彼らは言っております。彼らの考え方の特徴ということを 一言で言えば、あれをしたらいい、これをしちゃいけない、それはすべて目で見える部分になります。病人を治すという作業は、それは他の人たちから見れば見えるわけですね。あるいは畑に行って収穫するというのも、やっているかどうかというのは目で見てわかる。とにかく目で見てわかる部分で彼らは判断する。それが彼らの特徴であります。そんな彼らにイエス様は2つの警告をされました。1つ目は15節に書かれています。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。パリサイ人たちは目に見えるところを重視いたしましたが、イエス様はその正反対のことを言われました。あなた方は目に見えるところにこだわっているけれども、それは何の意味もない。なぜなら神様はあなた方の心を見て、目には見えないその心というものだけれども、でも確かにあなたが何を考え、どこにその心が止まっているのか、神様はすべて知っておられる。人前であなたはあたかも信仰深く振る舞っているつもりでも、心の中に何があるのか、神様は知ってますよ。あなたはよくそれを見なさいと警告されました。それが一つ目の警告。二つ目の警告は17節にあります。しかし、立法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。この言葉はちょっと説明が必要かもしれません。 立法の一角が落ちるというのはどういうことか。この立法の一角という言葉を聖書に書かれているすべての予言あるいは御言葉と言ってもいいでしょう。とにかく聖書の御言葉と言い換えると少し分かりやすいと思います。で、旧約聖書というのは皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、ヘブル語あるいはアラム語という言葉で言語で書かれております。で、初めて見たとき私はそれはもう暗号か何かにしか見えなかったんですが、でもよくよく勉強していきますと、日本語の漢字というのがありますね。漢字も一画二画あるいは点を打つとか打たないとかってありまして、それと同じで聖書のもともとの言葉も、点を打つとかこう鍵括弧のような鍵のような字を書くとかですね、そういう形をしているんです。で、最近はワープロというのが流行っておりますので、字を書くということがだんだん少なくなってきまして、たまたまその手で文字を普通の日本語を書こうとしてもですね、だんだんもともと下手なのにますます私は下手になっていくわけですが、そうしますと漢字を正しく書こうとしても、書く2本引かなきゃいけないとか1本にしたとか、点が3つあるはずなのに2つしかないとか、そういう書き方をしてしまうんですね。日本語の場合、日本語に精通している方は点が1つ落ちてても画が1つぐらいなくても、ああ下手な字だなと言いながらなんとか読めるわけであります。言葉の一画が落ちるということは非常にたやすくできてしまいます。省略してしまいます。それに比べますと天地が滅びということは大変なことです。人間の力でできるようなことではあります。私たちの常識で言えば立法の一角が落ちるのは簡単なことです。言葉を省略したと、言葉をもう下手くそな字で、書いちゃえば一角なんかすぐ落ちちゃう。天地が滅びる方がずっと難しい。それが常識でありますけれども、イエス様が語るのはこれと正反対。天地を滅ぼすような大きな力を持ってきても立法の言葉は何一つ変わらない、絶対に変わらないと言っているんです。イザヤ書の40章8節に、草は枯れ花はしぼむだが私たちの神の言葉は永遠に立つとあります。私たちの神の言葉は永遠に立つ。草は枯れます、花はしぼんでしまいます、天地は滅んでいくかもしれないけれども、神の言葉は永遠に立っていく。それが聖書の言葉なんです。パリサイ人はどうだったんでしょうか。聖書を守りなさい、彼らは聖書の専門家であります。研究し学問として彼らを教えることができるぐらいの深い知識を持っております。そして彼ら自身もこの聖書に従って信仰深く生きているように見えましたが、しかし実際何をしていたかといいますと、彼らは神の言葉を勝手に書き換えていました。一画変えるとか二画変えるどころじゃない、聖書の文字を書き換えて自分がの、が好む意味に変えてしまったんです。そして自分たちが作り上げたそのこれを守れというそのものを人々に強制していきました。一方の一画が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいというくらい聖書の言葉は絶対に変わることがないはずなのに彼らは勝手に変えてしまった。イエス様は二つ目の警告として彼らのしていることをこのように指摘いたしました。 このことを抑えてからこの例え話の中身に入ってまいります。中身に入るというか前にまず結論ということを考えたいと思います。皆様この例え話を読んでどんな結論を考えるでしょうか。まあいろいろあると思うんです。例えばこういう結論もあり得るでしょう。この金持ちと貧しいラザロ、非常に分かりやすい2つのコントラスト、2人のコントラストですから、そうか、金持ちという人はこんなに苦しむし、貧しいラザロは天の御国に救われたということになると、結論はこうだ、あなた方は金持ちにならないで皆ラザロのように貧しく暮らしましょうということ、そうしたら皆さん救われますよということ。もしそんな結論を言われたらどうでしょうか。もうここは本音で言うしかないですね。確かに貧しくラザロのようになれば将来救われて天国に迎えられるかもしれませんけれども、路上生活をしなきゃいけないのか、犬におできを舐められる生活をしたいとはどうしても思えません。頭ではそうかもしれないと分かっていても、気持ちとしてはどうしても従いたくない、そういう結論です。じゃあこういう結論はどうだろうか。金持ちは死んでから何が正しくて何が間違っていたのかに気がつきましたから、そうだ、死んでからでは遅いんだ、生きている間にあなた方は神を信じて救われなさい、そうしなければあの金持ちのように永遠の地獄の火で炙られ苦しむことになりますよ、そんなことになりたくなかったら今すぐ救われなさいという結論でしょうか。なんとなくそういう感じもしないではないんですが、これも本音で言いますと、どっかでこういう話聞いたことある、他の宗教でもそんなこと言ってなかったかな、大体脅迫されているような気がして気持ちが落ち着かないんです。確かに今救われればいいのかもしれませんけれども、じゃないと地獄に落ちるよと言われて信じる、どうもそういう信じ方は気に入らない、私ならそう思います。じゃあどういう結論になっていくんでしょうか。ここに登場していく人たち、例え話ですから誰かを象徴しています。誰かのことと結びついております。金持ちって誰のことなんだろうか。まあ、前後の関係を見ますと、前後の流れを見ますと大体予想がつきます。これは誰に語っていたか、パリサイ人たちに語っていたこと、例え話ですから、この金持ちというのは金の好きなパリサイ人たちのことを表しております。そのパリサイ人を象徴する金持ちの家の前にはラザロが寝かせられていました。門の前にラザロがいるわけですから、その金持ちが家を出入りするたびに必ず目に入るはずですね。ラザロのことが見えるはずです。ところがどうもこの金持ちはラザロのことを目に入ってなかった、見えてなかったようであります。犬だけは、まあ、犬の気持ちまでは分かりませんけれども、犬だけはラザロをかわいそうに思って、その、皮膚の体にできたあの出来物、あのおできを舐めてくれましたけれども、金持ちはこのラザロを、まあ、見ていたとしてもかわいそうにも何も思わない、関心がありませんでした。この金持ちが見ている世界にはラザロの姿が一切見えていないんです。いや、目で見るんだから、肉眼で見るんだから、あるんだから見えるはずでしょうと皆さん思うかもしれませんけれども、心理学かなんかの研究でですね、目にそこにあって見えるはずなのに見えないということがしばしばある 人間の機能としてそういうふうにできているんだということを聞いたことがあります。つまり関心が なかったら、そこにたとえ見えていたとして、他の人には見えるけれども、関心がない人にはそれが、え、あそこにあんなものあったっけというふうにして全く見えないということがある。まさにこの金持ちはその通り、関心がないのでラザロが見えませんでした。ところがこの金持ちは死んでハデスというところに落とされます。目を上げてみると遠くにアブラハムが見えました。面白いのは、そのアブラハムの傍らにラザロがいるのをこの金持ちは見つけたんです。生きている間、自分の一番家の門のところですけど、一番目の前にいるのにラザロは見えなかったのに、死んでからラザロを見つけました。でもその時はもう手遅れでした。この金持ちはアブラハムにいろんなことを頼みます。しかし願いは叶いません。そこで金持ちは、いや、自分が助かるというのができないというならば、せめて今生きている5人の兄弟に対して、こんなひどい、自分のようなこんなひどい目に遭わないように、ラザロをその5人の兄弟のところに送ってもらえないだろうかと願うんです。なぜラザロを送ってくれと言ったのか、それにはこの金持ち独特のというんでしょうか、考えがありました。30節でその金持ちがなぜラザロを送ってほしいのかという説明をしております。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。ラザロは死んで今天国にいて、そこで慰めを受けております。5人の兄弟、まだ生きている5人の兄弟のところにラザロが行くということは、ラザロがよみがえらなきゃいけない、いけないわけです。まだ生きている5人の兄弟がそのよみがえったラザロを見たら、わあ、すごい、神様の力っていうのはすごいものなんだということを目で見て、そしたら信じてくれるだろう。あなた方そんな生活じゃダメだよ。やがて自分のようにハデスに落とされるから、悔い改めなさいというふうにしてラザロを送ったら、兄弟は助かるんじゃないか、そう考えたんです。まあ確かに死んだ者が生き返ってきたというんであればそうかなと思うんですが、しかしこれに対するアブラハムの答えは全くこう素っ気ないというんでしょうか、にべもないという日本語がありますが、もう却下というんでしょう、そういう反応であります。31節でアブラハムはこう答えました。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。この例え話のポイントはここにあります。パリサイ人は旧約聖書、言い換えればモーセと預言者の教え、そういう聖書の言葉を信じているふりをしておりました。演技するのはうまかったんです。人々の前であたかも信仰深く振る舞うことにかけては彼らは素晴らしいものでした。けれど実際彼らはこのモーセと預言者の教えに耳を傾けていませんでした。勝手に書き換えていました。そんなパリサイ人たちが後に死人からよみがえられ、死からよみがえられた方に 出会うことになります。正確に言いますと、福音書の最後の方に書かれておりますけれども、死んだイエス様が墓からよみがえったという知らせをローマ兵からこのファリサイ人たちは聞かされるんです。それを聞いて、じゃあ彼らは悔い改めたか、自分たちはあの神様を殺してしまったんだと、この言ったかというと、そうじゃなかった。彼らがしたことは、その墓の番をしていたローマ兵に彼金を渡し、こう言わせたんです。夜弟子たちがやってきてイエスを盗んでいた、そういうデマを流させるんです。ああ、弟子たちが盗んだから墓の穴の中見てももう亡骸ないですよと言わせたんです。ローマ兵が真っ青になって、死んだあのイエスがよみがえったと報告したとしても全然受け入れない、いや動じもしない、むしろそれを否定してデマを流させるようなことを彼らはしたんです。このアブラハムが、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないという、その言葉がその通りになっていったんです。金持ち、この子にここに登場する金持ちに象徴されるパリサイ人たちは聖書を読んでおります。熱心に研究しております。にもかかわらず、彼らは人の間で崇められることに対して非常に強い関心を持ち、結局目の前にいるラザロは見えませんでした。その結果、この金持ちはハデスに落とされ、永遠の苦しみを味わうことになりました。聖書にはたくさんのことが書かれています。ああしなさい、こうしなさい、こうすべきである、こうしてはいけない、いろんなことが確かにあるんですけれども、でも突き詰めていけば聖書が語ろうとしていることは非常にシンプルじゃないかと私は思うんです。聖書のすべてを知らなければ救われないとか、聖書の最初から最後まで読まないと良いクリスチャンになれないとか、まあ確かに読めればいいんですけれども、読めない人だっていっぱい、すべてはわからない、理解できないっていう方もたくさんいます。聖書のすべてを知る必要はないです。いや、たった一つだけ覚えておけば十分じゃないかとさえ思うんです。今日の箇所からイエス様は何と言われてるんですか。金持ちは何を見ていたか、いや何を見ようとしなかったのか、そこから教えられることは何を見るのか、そこにあります。人の間で崇められるものを私たちは見ようとしているのか、それともあなたは人の間で崇められない、いや蔑まれるラザロを見るのか、どっちですか。あのラザロ、犬におできを舐めてもらっているんです。あなたはそのラザロを見ていますか。いや見るったって、そのラザロどこにいるんですか。いや確かに世界中に貧しい人たちがいるから、そういう人たちに関心を持ちなさいということなのか。いや確かにそうかもしれない。その前にもっと近くにラザロはいるんです。他の誰か、私以外の誰かがラザロじゃないんです。あなたがラザロなんです。あなた自身がラザロそのものなんです。意外に思いますか。まさか自分はここまでひどくないと 思うはずです。金持ちの門前に寝かせられているラザ、とっても恥ずかしい話ですよ。犬に舐められている、私は犬以下ですか、犬よりもっとひどい存在ですか、そんな私じゃありませんよって言いたくなるんです。でも神様は知っておられるんです。あなたはラザルです。なぜ認めたくないんでしょう。そういうこと恥ずかしいんです。自分にも恥ずかしいけれど、神様にさえこんなことは知ってほしくない、できれば隠したいんです。そんな貧しいラザロの姿よりも、もっときらびやかな自分でありたい、もっと健康な自分でありたい、あれもできるこれもできる、人々から称賛される自分でありたいとみんな思ってるんです。そう思えば思うほどラザロは遠くに行ってもう見えなくなります。自分の中にラザロなんかいないと思い込もうとします。思い込んだとしてもラザロがいなくなったわけではありません。暗闇の中にラザロがいるんです。暗いから見えない、大丈夫だと思ってますが、神様はご存知です。神はあなた方の心をご存知ですと言われます。隠しようがありません。すでに神様が知っておられるというのであるならば、私たちが隠そう隠そう、そんなものを見たくないと思ったとしても、そりゃ無駄なことだということになる。皆さんは知ってますよね。無駄なことはやめましょう。無駄な経費は、無駄なお金は使うなんてとんでもない、バカバカしいと、無駄なことはやめる、やらないっていうのはもう皆さんはもうよく理解できると思いますから、無駄なことはやめた方がいいです。神様は知っておられるんですから。知っておられる、隠しようがない。よく猫なんか見てますと、何か都合が悪くなると本当に頭は隠すけれどお尻は隠さないという姿がありますね。無駄なことをしております。隠れたつもりでもちゃんとお尻は出ているんですけれども、そういうことを私たちはやっているわけですから、やめた方がいいでしょうね。多分神様がすでに私たちの心の中にあるこのラザロを知ってくださっているのであるならば、私たちはその神様の見ているところに同じ方向を見るしかありません。でもこれが簡単なことではありません。簡単なことじゃないからみんなラザロを暗闇に隠しちゃったわけです。ラザロを見るなんて辛いことです。恐ろしいことですよ。私たち文字でラザロはこういう姿でしたって言うから、そんなショックは受けないんですけども、実際見たらとひどい姿だったと思います。あるいはもう近づけないと思います。路上生活者の方々に接する機会というのは私たちほとんどないかもしれません。でも、具体的にそういう方々に手を伸ばしておられる方々がいますけれども、本当に近づけないと思います。ショックを受けると思います。もう匂いからして、私たちは近づけなくなると思います。恐ろしい。こんな人が自分の世界にいるっていうことが信じられないかもしれない。それぐらいだと思います。でも神様はすでに知っておられるんです。つらいかもしれませんけれども、そのところを見るしかありません。なぜ 見なきゃいけないというのか、 皆さんは言いますよね。イエス様を見たい、イエス様にお会いしたい。どこにいるんですか、イエス様。きれいなとこにいるんですか。美しい姿をしているんですか。良い香りの中にいるんですか。ラザロの中にいるんですよ。そこにイエス様がおられるんですよ。私たちは罪の性質を持っておりますから、簡単に人の間で崇められることに心が誘惑されていきます。そっちが素晴らしいと言いたくなりますけれども、そこには真理はない。反対に人の間で蔑まれるところに真理がある。見たくないと私たちが拒んでいるところに、実は本当のイエス様がおられる。どこに目を留めていけばいいのか、どこに私たちの視線は向けられていくのか。ラザロに向けられていくんだろうか。何か新年の最初から心が暗くなるかもしれませんけれども、でも神様は知っておられるんです。そこに本当の命があると言ってくださっているんです。向き合いたくはありませんけれども、命があるのなら、そこに真理があるのなら、イエス様がおられるというのであるならば、私たちはイエス様のこの励ましをいただきながら、イエス様が見ているところ、その同じ方向を見て歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日のここに登場する例え話、私たちの心はどこに向いているのか。あなたにお会いしたい、あなたをこの目で見てみたい、あなたをもっと近く感じたい、あなたに触れてみたい、私たちはそんなふうに願います。でもその時、あなたがどこに立っておられるのか、私たちは自分勝手に想像していました。素晴らしいあなたの姿、確かにそうかもしれないけれど、でも実は私たちが目を背けてしまうような、ラザロの中にあなたは住んでおられる。見たくないと私たちが拒んでいる、その方向にあなたがいてください。確かに言われてみる、そういう見たくないものが私の中にある。むしろ人の間で崇められるものに心がいつも誘われていく自分がいます。神様、あなたの言葉を聞きながら、私たちはラザロを見たいとは思いません。なるべくなら避けたいと願っておりますけれども、でもあなたがすでに知ってくださっているというその御言葉に、私たちは励ましを受けたいと思います。あなたが知ってくださっているのなら、もう隠しようもない、いやもう知ってくださっているのなら、そのまま私はあなたの前に出るだけ。主よ、こんなラザロよりも醜い自分かもしれない、でもあなたが受け止めてくださることを感謝します。 この1年、私たちはあなたのその励ましを受けながらまた歩んでいきたいと思います。お一人お一人の上にあなたの豊かな恵みと祝福と、そして励ましとをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。